はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナリティでございます。
はい、お願いします。
新年、明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
都市ミナが2026年、再開ということでございまして、
はい、
ここから通常運転で行こうかということなんですけれども、
はい、そうです。
まあ、新年一発目なんですけれども、本来ならここで何かしら僕が間違えそうなところなんですけれども、
はい、まあ、変わってますからね。
募集を去年の終わりぐらいにしてたんですけれども、
はい、しました。
非常に、来たは来たんですけども、前のとだいぶ被ってるものが多かった感じになりましたので、と様子見たいということで、ちょっともう一周募集させてもらって、でその中からなかったらもう僕の独自でやらせていただこうかなという感じなんですけども、そうですね。あと無理そうなのが多いですね。
あ、1回2回で終わりそうなもの、
10回続かないかなみたいなのがちょっと
あるので、続かないとダメだからね。半年続けるから。
ちょっとそこら辺をね、踏まえていただけるとありがたいかなという感じでございますので。
はい、じゃあそれが決まり次第始めていくというような。
そうですね。そこからが通常運転ということになりますので。
はい。了解です。じゃあお待ちしております。私もね、皆さんもちょっと待っててください。はい、それでは行きます。教えて都市伝説。
はい。
この企画は我々が話したい話をするという企画ですけれども、
はい、
正月の風物詩といえば何でしょう？
風物詩？
はい。
正月はまあいっぱいあると思いますけれども。
はい、いっぱいありますよ。
ご来光。
ご来光。確かにね。みんな見に行ったでしょう。かなりね、数万人とか集まるスポットもありますけれども、違います。
初詣
もね、まあ数万人が参加しているまあイベントと言っていいでしょう。
うん、
違います。ある大会がありますよね。
大会ね、あれかな。じゃあなんかお祭り、お祭りでなんかをこうやるってやつ、
駅伝ですね。
駅伝は、はい、そうなんですね。大会っていう感じなんですね。
当たり前です。それはもう勝者が決まるわけですから。
まあ、ね、僕はちょっと見てないですね。何年か。
俺は一回も見てない。
全然ピンときてないですね。
一回も見てないですけれども、駅伝ね、面白いんですよ。
なんで見てねえやつが言うんだ。
それがね、面白いなって思うのが、その駅伝そのものじゃなくて、はい、駅伝で過去起きた事件をさらってみたんです。
ほう。
そしたらこんなこと起きてたんっていう。
駅伝で起こることなんか大抵知れてる気しちゃうけどね。
いや、まあそうですよね。箱根駅伝、これね、1920年からやってるんですってよ。
20年。ほう、そんなにでもすっごい歴史あるわけじゃないんだ。
だから105年6年とか経ってますよ。で、大正時代なんです、最初はね。大正9年第1回大会なんですけど、この時代っていうのは、今だったらね、二日に分けて走るんですよ。ね、どこどこまで走って、ほな次の日こっから走りましょうか、なんですけど、
へ、
箱根駅伝の第一回目って、夜も走ってたんですって。
へ、
夜っすよ。
大学生がってことだっけ、大学生だよね、あれ。
そう、大学生ですね。
駅伝って、そうだよね。
走るんですよ。で、この大正9年の時のルールで言うと、どこ走ってもいいよっていう。
スタートとゴールが決まってるだけとか、
そう、どこ走ってもいいよって。だから、ショートカットできる抜け道を探すんですって。
もう乗るよね、そら。
で、箱根なんて山すごいですから、山道を調査するんですよ。
怖っ。
どこから走ったらいいのかなっていうね。山道はどのルート走ってもいいというルールがあったからね。で、各校10から12箇所の近道を発見して、そこの近道に、まあ、ずっと沿っていってレースに挑むという。
あ、じゃあレース前に調査するんだ。
そうなんです。
かっこ、そっちの要素でかすぎない？
すごいよね、
その走る能力より。
で、今だとさ、朝8時とかから走り出すじゃない。朝早くからね、
朝やってるわ、
やってるイメージですよね。なんだけれども、この第1回大会とかの時は、学生は午前中に勉強してから走るべきということで、午後1時からなんですよ。だから途中ぐらいのはもう夜中真っ で箱根山っていうのは当時狼が出るって言われたんですよ。
へえ。
だから地元の青年団が道に迷って小道に入っていかないように、
うん、
松明を持って各校の選手についていくという、
うん、
でさらにポイントごと通過を知らせる鉄砲がバーンと放たれるみたいなね、
うんうんうん、
そんなのがあったんです、
はい、
ただやっぱり結局誰も山に作ったような抜け道を通れずにショートカットはせずにきちんとした道を通っていったっていう話があるんですって、うん、
はいはいはい、
面白いなと思いましたね。
なるほどね、
当時の時代だなという、
まあだからルールがまだこうなんていうか整備されきてない感じが、
うんうん、そうなんですよ、
強いね。
でも1回目こんなことがあったから、まあ、2回目3回目と、まあ、普通に続くんかなと思いきや、うん、第2回大会大正10年ですね、うんうん、1921年、日比谷交差点がですね熱狂する駅伝ファンがたくさん集うっていうことで、
うんうんうん、
そこで巡査がここのね駅伝こっちからこっちへ、お客さんすいませんここダメですよっていうような、
ね、
まあ、整備をする、うんうん、そう誘導をするということで、うん、前田巡査という方がですね駅伝大好きっていうことでここに任命される、
うんね、駅伝が好きな巡査
と、そうなんですよ、ほうほう、駅伝が大好き、駅伝が大好きやからここでまあうまく働いて適任だよな、うんと思うんだけれども、
うん、
大会当日目の前を選手がスーッと走っていくわけですよ、
うん、
この前田潤さ、
うん、
もう興奮しちゃってうわーって俺の前をあの大好きな駅伝がふーっと走っていってる、頑張れ頑張れ頑張れって言ったら、
うん、
自分も走ってもうたんですよ
潤さが
ついていって、
うん、
おい頑張れ頑張れおい頑張れ頑張れおいってついていっちゃって、あ、そういう
ことね、声かけすぎるというか、
選手についていっちゃったの、
たまにいるよね、
うわ
一緒に走る人
ってなって、うん、あ、ダメダメダメ戻んないとって戻る、
うん、
ああ、うわー走ってる頑張れ頑張れ頑張れって選手が目の前通るたびについていくんですよ、
あ、向いてないな、頑張れよ
ってしたら、
うん、
当然ですけどめちゃくちゃになっちゃって、その結果大混乱、
そうね、うん、だろうね、
うん、で前田潤さ退職してます。
え？退職してます。責任を重く感じたわけだ。
いや、どうなんでしょう。わからんけれども、うん、この後、警視庁退職しているという。わかんないですよ。
悲しい。話だな。
悲しいですよね。まあ、こんなこともあるから、3、4と続かんやろなと思いきや、
うん、
第3回ですね。これ、大正11年でございます。うん、日本大学がこの年初めて出場するんですね、
うん、
駅伝、まあ頑張っていきましょうということで、
うん、
だけれども10人の選手のうち4人を、うん、まあ、高校生に走らせるんですよ、
うん、
さっき言ったように大学生ですからね、
うんうん
うん、走らせてしまって、でなんでこれってなるじゃないですか、
うん、
理由は10人の選手を揃えることができなかったんですね。
お
うん、
ちょっと悲しい理由ですね。
走り切ることができない、だから大学生じゃなくて高校生、まあ、当時中学生か、
うんうん
うん、を連れていくみたいな。
それはいいのかな、うん、
その結果記録はトップから約4時間38分遅れの再開
いやいや、そんな差つくんだ。
ええ、で中学が半年間の出場禁止を食らってしまうという、日大は処分されなかったっていうね、
は
あ、なんじゃそれっていうような感じがあったらしいですね。で続いてでございます。続いてがめちゃくちゃ面白いの、
うん、
第6回大会です、
うん、
大正14年ですね、
うん、
日本大学です。またね、日本大学が3区の選手として、
はい、
まあ選手を走らせるんですよ、
うん、
選手を走っていくんだけれども、どんどんどんどんごぼう抜きしていくんですよ、
うん、
このね選手が、
うん、
すっごい選手やなと思ったんだけれども、うん、あることで問題になるんですよ、
うん、
あれって思う、
うん、
というのも走るときに腕を全く振らないんですって。
ん？
なんか、
うん、
普通だったら腕をパッパッパッと振った方が走りやすいじゃない。
振るよ。
でもその人振らないの。でもすっごい速さでごぼう抜きしていく。
え、これフォームで、
なんじゃこれと思ったら、
うん、
人をフッと抜くときに、あらよーって言うんですって。
うん、うん、
あらよーって言って抜くんですよ。
うん、ん？何そいつ？
って思うんですよ。
うん、
この人人力車引いてる人で、
え？
大学生じゃなかったんですよ。替え玉。
意味がわかんねえわ。
替え玉なんですよ。
うん、
日本大学は、
あらよっとっていう。
中学生、まあ、高校生を使った数年後に、選手集まらんからって、替え玉で人力車入れてるんですよ。
今度は上を入れたわけだ。
あらよーって抜くんですって。その時に、うえ人力車の人だってバレちゃうという。
振らないっていうのは何なの？
聞いてるから。
あの、 フォームが人力車のまんまでやってたの。
人力車引きながら歩いてる癖で、
おかしいな。
腕振らなかったんですって。うん。うん、だから、いや、これは、という。
で、すごかったんで、うん、実際にじゃあ。
そう、すごいんですよ。で、この人力車の人がね、たすき渡すじゃないですか。次にね、うん、渡しますって言って、そしたらその渡した相手っていうのが、うん、実はあの、駅伝大好き巡査。日比谷。
出てたの？
日比谷を大混乱させた。警視庁退職した後に駅伝をやるために日大に入学してるんですよ。
あ、それは正規ルートなんだ。
そう、ちゃんと入ってる。
じゃあさ、うん、注意しろよな、その。
まあね。で、この頃すでにですね、駅伝おまわりと呼ばれるほど有名になってたと、前田選手はね。
へー、そうなんだ、うん。
で、区間新記録をマークする快走ということ
で。え、ってか、じゃあ、マジで走れたんだ、すごい。
そうそう、走れたの。
へー。
すごい人ですよ。ね、こういうなんか面白い記録っていうのがマガジンサミットというですね、うん、ネットのサイトでもって放送作家の市川さんってことがまとめてくれてるんで、うん、もっと詳しく書いてるんでこれ読んでみてほしいですね。かなり面白いんでこの記事、
う
ん、
もう日大はもう出しちゃダメだろもう。
第63回大会です。
ほう、
1987年ですね。
うんうん、まあまあでも結構前だな。
はい、第63回大会1987年、
うん、
順天堂大学はですね9区でトップに立つ、
うん、
で10区がアンカーなんですね、
うん、
10区のアンカーである工藤選手に首位でたすきを渡すんですよ、
うん、
トップですからね、うん、アンカーいいですよね。でそのままぐっと走り出すぞという時、2位の日本体育大学とのタイムが1分14もついている。
うん、
で順天堂大学は前回王者だから連覇がかなり有力、
うん、
もうねこの1分14も経ってるから、
うん、
相手と2位ともう完全にこれ優勝やんと、
うんうん、
で工藤選手が走り始めて、
うん、
10分も経たない 2.12 キロの地点であるアクシデントがあるんですよ、
うん、
それっていうのがジーパンにサングラスという格好をした若い男が突然コースに乱入してきて、うん、工藤選手と並んで走り出すんですよ。
うわ、
交通整理をしてた警察官がその男を取り押さえようと近づくんだけれども、うん、男は工藤選手の後ろに回り込んで逃げようとした際に、
うん、
工藤選手と足が接触するんですね。
うわ、迷惑
で工藤選手、まあ、最悪なんですけど、うん、右肩から崩れ落ちるように転倒、足引っかかってね。
まあね、バランスがね。
しかも体力ももうないですから。う
ん、限界だよな。
で、工藤選手、運営官舎に乗っている、まあ、沢木監督さんから、大丈夫か？大丈夫か？手を挙げろ！って言われて、スッと右手を挙げて、あとはひたすらゴールまで走り抜くという。
うん。まあ、でも、台無しだよね。
はい。で、まあ、工藤選手は1分5秒差まで詰め寄られたんですけれども、そのまま、区間4位のタイムで、構想し順天堂大学は見事2連覇という、
はい、
転んでもなお走り続けて4位ですからね。
まあまあまあ
タイム素晴らしいですよ、うん、でこの乱入した男、
うん、もしかして
事情聴取を受ける、いやなわけないでしょ、うん、前田なわけないでしょ、事情聴取を受けると、
うん、
事情聴取で男は陸上好きの20歳の専門学校生、
うん、あ結構若いんだ、
興奮して目立とうと思って並走してしまった、うん、邪魔する気は毛頭ない、
うん、あるさるとか
選手には本当に申し訳ないですっていう風に語っているという。
えで死刑とかなったの？
なんで死刑やねん。
なってない、
もう注意で終わりました。
うわ、
いや当時
激ヤマだな。
いやそんなやつがいるんですよ、
うん、
他にもトラブルがあります、
うん、
第66回ですね、1990年の話、
うん、
これですね、はペースもそこまで上がらずに選手全員が一つの集団を形成した状態でレースが進んでいく、
うん、
団子ですよね、
うんうん、
ぐーっと進んでいくなんだけれども、約18キロ地点にある、橋があると、
うん、
6号橋という差し掛かった時に事件が起こるんですね、
うん、
この橋を渡る際に集団の前を走る先導車両があるんですよ、
うん、
先導していってその車についていけばいい、
うん、
なんだけれどもその先導車両が誤って側道へ侵入するんですよ、
うんうんうん、
選手は先導車が走ってるわけやからここについていくわけですよね、
うん、
だから道間違えてるのに、
うん、
トップを走る日本大学の谷川選手が釣られて側道へと進んでいく、
うん、
続く2位以下の全選手も間違ったコースへと走っていくわけですよ。
え、
うん、選手たちは正規ルートと違う道を走っていたものの、この道は後で また正規ルートと合流するんですね、
うん、
だから正規ルートに全選手が戻った時は何事もなかったように継続したんだけれども途中違うと。
ほう、
うん、で監督会議によって間違いが指摘され問題となったけれども結果的に全選手がルートを走ったために、
うん、
走行条件に差が生じないと、
うん、
いうことでまあまあこのまま行きましょうかということで認めることになったという。
それえみんな知らないもんなの？
みんな
ルートって
まあでも間違いないと思うんじゃない？
なんかないんだっけそのリハみたいなの。
リハないんじゃない？なんか学校で走ってるイメージしかないけど彼ら。
ないか。そうよね、うん、まあでもそれやっちゃうとみんなリハでとかってなるのか。
そうっすよね。でその、第66回っていうのはもう一個あるトラブルが起きている、
うん、
一斉にスタートするんですね、ずっと、うん、でアジア大学の田中選手もスタートするんですけど、
うん、
50メートルほど走ったところで慌ててスタート地点へと引き返してくるんですよ、
うんうん、
ね、いや早く行かないといけないのでまた戻ってくる、
うん、
なんでかというとタスキ忘れてたんですって。
え、どういうこと？
タスキを渡していって、2区3区と繋いでいくのに、うん、スタートの時点でもう忘れてて、
え、ちょちょ、え、タスキってだって、
うん、
かけられるみたいな感じじゃないの？こう渡されて。
だから最初なんで。
ああ、そっか。
そう。
そういうことね。
そう、スタートなんで。
じゃあ、しょうがないの？
スタートの時点で。
いや、それも誰も言わないのって感じなんだけど。
まあね、
うん、
で田中選手はスタート前にタスキを先輩の首にかけて預かってもらっていたと。
ああ、はあ、はあ、
スタートが近づいて招集がかかるとジャージを脱ぐのに手間取ったり運営の人にせかされたりしたためか、ね、田中選手も先輩もタスキを預けた預けられたってことを忘れてしまっていて、
はあ、
そのままスタート地点向かったんですって。
まあ緊張してるだろうしね、うん、
まあそれはあるでしょうね、
うん、
で田中選手がタスキをかけていないことに気づく大会関係者もおらずそのままスタート、うん、で、
うん、
隣を走っていた法政大学の選手からあれ田中くん、君、タスキかかってないよって言われて、うん、わーってなって、タスキを押せことに気がついた田中選手は、慌ててスタート地点に戻るんだけれども、
うん、
40秒近いタイムロス。
いや、そうだろうな、うん、そら。
田中選手はタイムロスを取り戻そうとかなりのハイペースで、箱根の山下り、やるんですけれども、
うんうん、
終盤では無理がたたって、足が痙攣。
いや、なるよ、そら。
15人中14位って、これより下おったんかいっていうね。
それが法政大学のやつだったらちょっと悲しいけどな。
一緒に戻ってくれたんかなとかね、区間成績に終わってしまったという、こんなことあるんやなと思いますけどね。まあ極度の緊張もあるし、ま
あ、
ま
あ、あるんだろうな、
うん、もうこれに向けて何年間も走ってきてる選手たちだから、
うん、
まあなかなかねグッとなってたんでしょう。
自然はね、うん、なんかみんなに迷惑かけちゃうとか強そうだよね。
そうね、確かに、ね、
他のやつ
よ10人いますからね、
うん
うん、で第67回です。1991年、うん、平成ですね。大会3日前にあることがという、
うん、
だから大会中ではないんですよ、
うん
うん、駒沢大学なんですけれども、
うん、
大会3日前12月30日ですね、
うん、
本番にエントリーしている10人ねいますから、
うんうん
う
ん、
うちの6人が下痢の症状。
うわ、
うん、下痢の原因はその前に食べていた生牡蠣。
バカじゃないのマジで
腹下すもん食ったんですね。
超バカだと思うんだけど。
6人のうち2人は重症化で入院してるんですよ、
うん、
スタート前にして危機的状況、
うん、当たり前だよ。
絶対絶命のピンチ、
うん、
無事だった選手、なんとか回復した選手で集めて、うん、急遽出場、
うん、
控えの選手の全員が一致団結、
うん、
で結果的に駒沢大学は9位でゴール、
うん、
まあ、シード権っていうのがありますから、
うん、
それを死守することができたんだけれども、あわやこのシード権も逃すことになっていたという。
いやー、やばいね。
牡蠣食うてもって生のね。
めちゃくちゃアホじゃん。
食中毒
絶対ダメでしょ。そんな
食当たりか、食中毒じゃなくてね、うん、というね話があったんですってよ。で最近もあるんですよ、
うん、
結構なトラブル、
はい、
これが2011年、
まあまあまあ
近い、比較的最近ですよね、
うん、
國學院大学なんですよ。
知ってるよ、
うん、ちょっと問題が起きていたと、
うん、
5区の山登りがありまして、山を登る、険しい山を登るというね辛いこの5区ですけれども、その5キロ付近にて、
うん、
國學院大学の西名選手と、
うん、
城西大学の田村選手、
うん、
並走してるんですよ。
はい、
その後ろを両大学の運営管理者が追走している、
う
カーブに差し掛かった時に國學院大学の運営管理者が沿道の観客に突っ込んだんですって。だから見てるじゃない、
うん、
応援してる頑張れよって言って自分の母校もあったでしょ、はいはい、そこにドッコーン突っ込むという
あんまりなさそうな、ね、トラブル。
沿道で応援していた3人の観客が被害を受ける、
うん、
病院で手当てを受けた結果幸いにも全治5日という打撲という軽傷で済んだという、
うんうんうん、
映像を見るんですって、うん、自分の顔も映ってるじゃないあれってね、
うんうん、
あの選手も映ってるけれども頑張れよって言ってる監督さんとか誰も映るから、うんうんるねうん、その映像を見るに運転手の脇見運転
怖っ、
うん、選手見すぎたんかな、
うん、
分かんないけれどもの可能性が高いというね。運転手の証言やマスコミの報道は曖昧なもの、これが脇見やったんか、うん、そうじゃないのかね。だけれどもまあ見る限りちょっと脇見っぽいぞっていうね、うん、この運営管理者は2011年から車を提供しているスポンサーのトヨタ自動車が運営している自動車教習所の教官が運転してるんですって、うん
絶対やっちゃダメだろ、
うん、原因追及が曖昧なまま終わってしまったのは教習所の教官が脇見運転したということを公表しづらかったのと、
ね、
新しくスポンサーされたトヨタへの配慮があったのかもしれませんねという、
うん、
で選手たちは全然気づかずにそのまま走り抜けるという
まあまあ選手関係ないからね、
うん、
いいけど
っていうね、
うん、
あとまあこの車関係って結構あってね、
うん、
2017年です第93回ですけれども、うん、神奈川大学の中上選手がゴールまであと3キロほどの日比谷交差点を通るとしたときに、
うん、
この選手に向かって白いワゴンボックス車が走ってくるんですよ、
うん、
普通走れませんよそこね、
うん、
なのにその選手に向かってグーッと走ってくる。で、寸、うん、でのところでこの選手が車の接近に近づいて立ち止まったところでギリギリ車との衝突を避けることができたと、
うん、
これが気づかなかったら完全に引かれてたんですって、
うん、
で箱根駅伝は交通規制が敷かれている、
うん、そうだよね。
だから一般の車は当然コースに入ることができないんですよ、
うんうんうん、
ただこの時は警察官同士の連携がうまく取れておらずここ走っていいですよって進入許してしまって
バカだね。
そのまま走っていって、うん、この選手とぶつかりそうになったという。
じゃあそいつも別に悪いわけじゃないわけだ。
そう走っていいよって言われてるから、
うんうん、
でその後も平常心を保って走り続けこの選手は5位でゴール、
うん、
神奈川大学は12年ぶりのシード獲得に貢献するという、
う
ん、っていうね、
うん、
いろいろあるんですって。で今年ですよ、
うん、
なんか今年はあったんかなと思ったら、
うん、
前代未聞のハプニングっていう記事が
見出しがあ
るんだ。そうヤフーニュースで上がっておりまして、まあ、スポニチカで上がっておりまして、
うん、
これが何なのかなという、
うん、
女子駅伝なんですね、
うん、
で今回のやつがね第44回都道府県対抗女子駅伝4区と5区の中継地点でハプニングが起きるんですね、
うん、
北海道の4区の白鳥さんがですね中継地点まで走ってくるんだけれども増塚さん次の区のね増塚さんの姿が見当たらずに困惑するという、
うん、
走らさなきゃいけないから、
うんうん、
えどこどこどこどこって通り過ぎた後に増塚さんを見つけて中継地点に戻ってたすきを渡したが26秒という大幅なロス、
うん、
レース後5区の増塚さんは1区からいい流れで来てくれていたのに順位を落としてしまってチームに申し訳ないですという肩を落とすという、
うん、
中継地に出られなかった原因は何ですかって言ったらタスキリレーでチームが来た順に番号を呼ばれるんだけれども、
うん、
番号が呼ばれなかったと、
うん、
今来てるよどこどこ大学の子とかって言われるんだけれどもナンバーがね、
うん、
だけどその番号が呼ばれなかった、
うん、
で目視で見てるんだけれども通路も狭くて前の区の子を見つけられなかったと。だから彼女のせいでもないんじゃないかっていう。
まあそうね、うん、あんまり
何番って
呼ばれなかったからね。やりようがない感じするね。
そうそう、
うん、
統括会議の後に取材に応じた京都陸協の西村、理事長はなかなかレアなケースとした上で 600m 手前に来た時に審判から番号を呼びかけることは必ずしているんだと、
うん、
ただ競っている状況で選手側が聞き逃してしまったのかもしれないですねっていうふうに、
ん、
必ず目視でもしてほしいですこれは自分でもねっていう風に。ただその話す一方で大会側としても申し訳なかったと理事長は頭を下げる、
うん、
行き過ぎた選手を戻ってこないといけないよと呼びかけたりとかこちらだけのミスではないけれども運営側としても何かできることがあったんじゃないかなと話すという、
うん、
こういうことあったんです
ね。なるほど。
なかなかね難しい問題です。まあやったこともないしね、
まあ、
さほど見たこともないからあれですけれどもまあなかなか難しいんですってよ。運営側もね。やり直
しができないからね。
そうなんですよ。この、
う
うん、駅伝のニュースのさなか、実はある芸能人が、うん、あるトラブルを起こしています。
うん、
和田アキ子さん。
え、
はい、うん、1月10日です。
大御所が
1月10日、まあ、駅伝がちょっと経ってからですよ。
うん、
パーソナリティを務める日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回
おお、
ね、
長寿じゃないそれ。
そうですよ、正月のね、ある事件について話してるんですよ。元日にね、料理をするためにスーパーへ行ったんですと、和田彦さんがね、
うん、
カレーにするかな、すき焼きにするかな、いや肉じゃがもええな、なんだ、うん、でカレーにしたらマネージャーにも渡せるし、
うんうん、
で家族たちもマネージャーのね、お裾分けできるし、うん、あな大量のカレー作ろうかなということでカレーを作りに行くんですよ、
うん、
しかし目当てのスーパーは元日は休業、
うん、
普段は行かないスーパーに行ったんですって、
うん、
初めてのスーパーに少し困惑しながらもカレーの材料を買うんですよ、
うんうん、
カレーは私はね SB が好きなんだと、
うん、
パッと見たのが SP だった。大きいなと思いながらも、でも置いておいても腐らへんからと言って3つ買ったと、
うん、
続けて家に帰ってみたら1個50人前やったんですよ、ですよね、でアナウンサーさんが、はあ、50人前ってことはアコさん3つ買ったんですよね、150人前ってことで、
うん、
旦那がどうすんのこれって言うんだけれども、
うん、
アナウンサーさんもどこの相撲部屋のおかみさんなんですかと突っ込むと、
うん、うまいこと言うね。
和田アキ子さんは50人前とは思わんかった、大きかったけどな、わからん。
いや、その和田アキ子エピソードとしてはもう完璧だけどね。
わからん、
うん、
50人前のもの3つ買うたんすよ。
いやもうでかいでかいから
大きいなと思ったって、
うん、
いや化け物すぎないこれ話として。
だから自らさ、その、うん、和田アキ子エピソードっぽいのやってるよね。いや
本当ですよ。
字で、
でもういろんなところがこの和田アキ子さんの、
うん、
この50人前かける3、150人前分の、うん、カレーを買うたっていう記事をたくさんアップしてますね。
それマジでどうしたんだろうね。
だからまあ腐らんから、
どうすんだろう、
少しずつ作っていったんかな。
絶対無理だろ、消化できねえよ。
50人前かけ3ですからね。
どっかにね持ってたのかな、うん、なんか団体とかに、ね、
というです、ちょっと駅伝の話と、うん、あと和田彦さんがこの駅伝の裏で150人前のカレーを買うたという、駅伝の選手に振る舞ったらいいんですよ。
確かに
ね、150人前買うたんだからね、
まあまあまあ、
うん、というですね、まあ、お話を新年なんでさせていただきました。
新年だ、
いやいや、駅伝と新年の、はい、トラブルということで、ね、させていただきました、はいはい、以上です、ありがとうございました。